はい、長年寺テレホン法話です。親鸞聖人のご生涯をたどりますと、上元の法難までは京都、そして流罪の地越後、そしてほぼ20年間北関東でご教経をされたこと、60歳代の前半に京都に戻られ、京都でご往生されています。しかしその他にも親鸞聖人の足跡を伝える伝承を持った地域があります。神奈川県はその一つです。口伝承には鎌倉での一切経の経号での逸話が紹介されています。鎌倉で行われた一切経経号に親鸞聖人が招聘されたことが事実だとしますと、イメージが一気に膨らみます。先日神奈川祖仏教総年会で大磯の善福寺さんに参拝しました。会期である良言上人は親鸞聖人のお手紙にも名前が出てくる平塚の入道であると言われています。経号の間、上人は北関東から鎌倉に通われたのでしょうか。三味の国で長期にわたり逗留されていたことも想像に難くはありません。鎌倉の永昌寺、高津の新楽寺、おすすめ堂など関連するお寺の名が次々と浮かんできます。京都時代、法然門下で兄弟子であった龍観律師が家禄の法難で陸奥へ流罪となり、その途中相模の国飯山に留まり亡くなっておられます。上人は龍観律師を尊敬されておられました。上人は律師が相模の国に滞在していることを知り得たなら必ずお尋ねになられたでありましょう。また御伝承に出てくる箱根権現も神奈川県です。残念ながら戦国時代、御法上によって鎌倉の真宗寺院は排除され、周辺の真宗寺院も大きな影響を受けています。消されてしまった歴史を復活するのは難しいことです。しかし親鸞聖人のご生涯において相模の国はもっと注目されて良い地域なのではないかと思われます。また三河の国も親鸞聖人の足跡を伝える伝承を持った地域です。最近再び三河を訪問する機会がありました。前回は三河の一向一揆に注目したのですが、今回は三河のお寺の開基に北関東に由来する人々が多いことに興味を持ちました。北関東と鎌倉や三河はどのようなルートで交流していたのでしょうか。鎌倉時代の関東平野は利根川をはじめとする大河川や湿地により、常に不安定な土地柄で横断することは困難でした。したがって海沿いをたどるルートか、甲斐の国や秩父を抜ける山岳ルートを通らなければなりませんでした。山梨県では勝沼にも鶴にも親鸞伝説があります。伝説を丹念に拾っていけば、ますますイメージが広がっていくことになるような気がします。次の法話テープの交換は11月16日です。